先日のことでありますけれども、7月の終わりに私は日本キリスト教団の伝道推進室という4月から新しく建てられた部の主催でミュースミッション日米という企画の引率に行ってまいりました。山畑健牧師もその伝道推進室に携わっていらっしゃいますけれども、青年10名とともにテキサス州のオースティンというところのシダパーク合同メソリスト教会の交流に行ってまいりました。でその2週間前のことなんですけれども、私がその海外旅行に出かけるということで、自分自身のパスポートで、パスポート自身はこの期限が切れてないということが分かっていましたので、いつもに置いてある場所と思いまして、それを探してみましたらないのです。で、まあ最初はちょっとまあ他のところに置いたかなぐらいに感じていたんですけれども、探しても探してもそれが見当たらないのです。で2週間前となりますと、それを再発行するにも時間がかかりまして、もしかしたらこれはこのパスポートがなかったら引率にも行けないかもしれない、そういう不安が一挙に襲ってきまして、これは大変だと思いました。慌てて部屋中を探しました。で1時間経ってようやく、家の中からあるところを見つかって、本当に安堵したわけであります。パスポートがなかったら引率にも行けない、青年たちと一緒にもテキサスにも行けない、お役目も果たすことができない、そういうことが不安がぼっと襲いかかってきましたので、それが見つかったとき本当にほっといたしました。いなくなっていたのに見つかった、そう私どもの聖書は語ります。父なる神が弟を見つけたときに、いなくなっていたのに見つかった。私どもは今ルカによる福音書を聞いておりますけれども、このルカによる福音書の全体を貫く、いわば一つの大きなテーマは、失われていたものを見出すということであります。主イエスキリストの例えにおいて、そして主イエスキリストご自身が失われたものを見出すために全力でその命とその体とを注ぎ込まれる、それがこのルカによる福音書のテーマなのであります。私自身は絵画が好きでして、よく美術館に鑑賞しに参ります。で、その好きな絵画の一つにレンブラントという人がおります。このレンブラントの絵画というのは多くの美術館に散見されているわけですけれども、その中の一つにロシアにありますサンクトペテルブルクにありますエルミタージュ美術館の中に一つのこのレンブラントの絵画が掲げられているのであります。それは放蕩息子の帰宅という絵画であります。これはこのレンブラントの晩年に描かれた作品、1668年ぐらいにかけて描かれたと言われる作品であります。想像していただきたいと思うのであります。レンブラントは通常光の画家と言われます。その色彩とその陰影を巧みに用いて絵画に新しい表現を与えたと言われております。その放蕩息子の帰宅、その絵の中では絵の左半分に目の不自由に見える父親のもとで全くみすぼらしい姿でひざまずいている弟がおります。服はボロボロでサンダルも脱げております。この絵画の中で最も鮮やかな光を照らし出しているのがその弟を抱く父親の顔であります。その顔のその真正面の中でその父親の胸に抱かれている弟がいる。弟の顔は影になっております。よく見えないんですけれども、しかし安らかな顔をしているということが見えて取ります。弟に光が与えられているのは顔ではありません。それは背中であります。背中が一番弟の中で集中しているのであります。なぜ背中なんでしょうか。きっと父親に背いて家を離れた時に その弟息子の背中を見つめる父親の眼差しをレンブラントはその光を用いて描きたかったのだろうか、そう思うのであります。そして父のもとを離れた時からその父親の眼差しは弟の背中から離れることはなかったのであります。弟が父親から顔を背けて離れていたにもかかわらず、その眼差しは、そのレンブラントは父親の顔を目が不自由なように描いているのですけれども、その目は、その眼差しはずっと弟息子の背中に注がれ続けていた。その弟の肩の上にそっと触れるようにして、しかし力強く置かれる父親の手が置かれております。ある解説では、この絵画の愛の表現はこの弟息子を抱く父親の両腕に集中していると言います。この父親と息子の抱擁の横で、その絵画の右半分にあたるところでじっとその二人を見つめている人物がおります。上から見下げるようにして見ているのであります。それはボロボロでみすぼらしい弟に対してだけではなくて、その弟を抱いている自分の父親に対してでも、その目線を同じように向けているのであります。その人物が兄であろうと言われております。綺麗で豪華な服で着飾っております。しかしその目線は鋭く確信に満ちているけれども、その瞳の奥には冷たさを感じさせられる。弟と兄と父、この三者がこの絵画の中でそれぞれの立場で浮き彫りにさせられております。そしてその絵は私たちにあることを教えてくれていると思います。それは、私という一枚の絵画の中でこの三人が隠れているということであります。弟と兄と父、私たちのうちにこの三者が住まっているのであります。レンブラントはそのことをこの一枚の絵画を通して私たちに訴えかけているのではないか、そう思います。主イエスキリストは例え話を語られた。父親、これは父なる神のことであります。その神が弟とそして兄をいかに深く愛しておられるかを主イエスキリストは語ってくださったのであります。ある時、弟が父親に財産を分けてくださいという、死ぬ前であります、もらえることになっている財産が欲しいと父親が死ぬ前から要求したのであります。それがあればもう父抜きに生きられる、財産があれば思い通りになると思ってそれをもらって、もらったらどうしたか、遠い国へ旅立ったのであります。湯水のようにお金を作り、そして挙句の果てに無一文になります。不幸が重なり、その地方に飢饉が起こります。弟息子は豚の食べる餌を食べてでも生きたいと、腹を満たしたいと願うほどに彼のプライドはボロボロに崩れ去っていたのであります。彼は財産をやっぱ金に変えて放蕩の限りを尽くしました。そこで彼は自分がやっと手に入れた思い通りの人生を生きられると思ったのでしょうか。何でもかんでも自分の思い通りにできる、そういう体験を束の間でも味わいたいと思ったのでしょうか。カジノで一晩で何百万円も使う、女を買う、贅沢の着物を着て毎日のようにそれを買い替える、そういう生活が手に入った。彼は夢着心地だったに違いありません。毎日がどこか酔っているような、そういう生活だったのではないかと思う。自分がしたいことをしている、自分の手欲しいものが手に入る、そういう生活を生きていた。しかし私たちはこの物語を深く読むときに、 その弟の生活はどこか私という輪郭線がぼやけているように思います。自分がしたいことをしていると思っていた生活の中で、実はこの弟は本当には自分が何をしたかったのかわからなかったのではないかと思うのであります。本当には自分が何をしているのかわからなかったのではないか、そして自分が今本当にどこにいるのかがわからなかった。自分は自分の欲を満たしている、自分は自分のしたいことをしていると思い込んでいたその生活の中で、本当には自分の立っている場所を知らなかった、そう思われるのであります。なぜか、主イエスキリストは語ります。遠い国に旅立った。なぜ旅立ったか、今いる場所では本当の自分を生きることはできないと思ったからであります。放蕩の限りを尽くしたと書いてあります。今あるあるがままの自分を認められなかったからであります。財産を無駄遣いした、そう書いてあります。将来を作り上げていくことがつまらなく思ったのであります。将来を作り上げていくことがバカらしく思った。だから使うべきものをすべて無駄遣いしたのであります。そのすべてを果たした末に、彼は一体何を獲得することができたでしょうか。何もです。何も得ていなかったのであります。主イエスキリストは語ります。何もかも使い果たした。これは持ち物だけを言ったのではないと思います。彼は自分が持っているすべてのものを自分で剥ぎ取ってしまったのです。自分を生きられると思って自分の持ち物を使い果たす中で、自分自身をも使い果たしてしまったのであります。心も魂もすべてが過ぎ切れるほどに、すべて自分自身を放蕩で使い果たした。彼に残されているものは何もなかった。いや、何もなかった。そう言いますけれども、一つだけ彼のうちにただ一つあったものがあります。それは、虚しさであります。心を乱すところか、心にぽっかり大きな穴が開いて、その穴の深さは、その闇は一層深まっていたのであります。彼の虚しさはどこから始まっていたのでしょうか。それは父親から離れた時であります。自分の気づいてないところで、その虚しさの亀裂が彼のうちに少しずつ広がっていたのであります。父の思いに嘘をつけばつくほど、父がきっとこんなことをしたら悲しむだろうと思うことをすればするほど、ひととき浮ついた喜びを味わえることができたかもしれません。しかし、そこで彼のうちにある虚しさの亀裂が広がっていったのであります。父から離れること、父の心から偽って生きること、これがこの彼の虚しさの原因でありました。彼は父を忘れ去っておりました。そのことによって、彼は財産を手にしてあらゆるものが手に入れることができると思っていたのにもかかわらず、すでにそこで何かが失われていたのであります。だから、この弟の心を支配していたのは、何をやっても、どんなに肉体を満足させることをしていたとしても、どっかその父親から離れた時から根付いていた消せない虚しさがつきまとっていたのではないかと思います。だからその虚しさを埋めようとして、自分の持っているものをさらにつぎ込んで使い始める。そうやって結局すべてを使い果たした。しかし、本当に使い果たしたのは彼のその心でした。もう彼の心はボロボロだったのであります。主イエスキリストは、なぜこの弟を語ったのでしょうか。この魂のすりに擦り切れた弟を語ったのでしょうか。 聞いている皆さん、あなた方はこんな風になってはいけませんよ。そういう風に主イエスキリストは語られたかったのでありましょうか。そうではないのではないでしょうか。主イエスキリストがこの例えを語られた時に目の前にいたのは誰か。罪人であり、主税人であり、ファリサイ派であり、律法学者であり、主イエスキリストの弟子たちに対してでありました。およそありとあらゆる人々が聞いていたと言ってもいいと思います。それであるならば、この弟の話は、遠い遠い国の旅人の話ではありません。この話は、私たちの話であります。もし私たちが、主イエスキリストに、この弟の姿はあなたの姿だ、そう言われたらどう思うでしょうか。いぶかしがる思いがあるでしょうか。そんな、このような弟と、このような法灯を尽くす弟と自分と一緒にしてほしくない。そんな不埒なことをした覚えはない。そう腹を立てるでしょうか。なるほど、おそらくここにいらっしゃる大部分の人たちは、この弟のように、物質的に肉体的に法灯の限りを尽くした、そういう経験をした人は、ほとんどいないと思います。親から財産をねだって、それを金に変えて放蕩する、豪遊するなんてこともないかもしれない。まあそういうお金があるならばやってみたいかもしれないけれども、そんなお金もない。この話には私には関係ない。似ても似つかない。そう思うでしょうか。けれども、決定的に一つ似ていることがあります。それは、私たちもまた、虚しさを抱えて生きる。ということであります。なぜ虚しさを抱えるのか。それは、本来あるべき関係から離れるときに、私たちは虚しさを抱えるのであります。自分の魂が本当にあるべき場所、立つべき場所、とどまるべき地平に立っていないと思うとき、私は虚しさを感じるのであります。つながるべき絆、握り合うべき手、支え合うべき精神に生きていないとき、私たちは無意識に、虚しさに生きているのではないでしょうか。この弟の抱える虚しさは、私たちの心が擦り切れて、そのことによって、自分の心が一番大切にしてもらえるものから、離れてしまうときに起こる虚しさと同じものなのではないでしょうか。だから私たち誰しもが、この弟の心を抱えているのだと思います。そしてその弟は、しかし本当は心の底で父親にすがるのを追い求めている。そしてその思いに気づくことが我に返るということではないでしょうか。彼は虚しさと喪失感の中で本来もう死すべきものでありました。けれどもその頼るべき財産がなくなり、よるべき生活のもといが何も見出さなくなったときにどうなったか、主イエスキリストは語るのであります。彼は我に返った。彼の父の御前に正直に生きる心に返ったのであります。そこで父親のことを思い出す。今までずっと心の中で殺し続けていた父親をそこで思い出すのであります。財産をなくして食うに食えず、もうどこにも行けないようなどん底の中で、そのどん底の中で彼はようやく父親のことを思い起こしたのであります。ずいぶん身勝手な思い起こし方だと思うかもしれません。自分が父親だったらこんな弟、こんな息子と思うかもしれない。自分のやりたい放題やって財産を使い果たして、その後ようやく親のありがたみを思い出すなんていうのは、同情の余地もないかもしれないと思う。けれども、この弟は悟る。もう自分は息子と呼ばれる資格はない。もう雇い人でいい。その時彼は息子と呼ばれることを放棄しよう。そう思ったのであります。それでも、 父のもとに帰れるならばそれでいい。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そう言おうと思ったのであります。弟は今までずっと、いわば父を父として受け入れることを拒否続けておりました。父親という存在を自分の心の中で殺していたのであります。彼は私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと父に頼みました。普通財産を相続するのは父が死んでからのことであります。けれどもこの息子は父がまだ生きているうちに私のもらえる財産は今のうちに全部よこせ、そう要求いたしました。すなわち息子にとって父親というのはお金に勝るものではなかったのであります。財産さえもらえれば父親はいてもいなくても同じこと。彼の中で自分がもらうべく財産をもらった時点でもう父親は死んでいたも同然なのであります。自分の命を与え慈しんで育ててくれた父親の愛を軽んじる、その存在を軽んじる、主イエスキリストはこの父親とは神のことだと言われます。私たちが主の祈りの中で天に増します我らの父よ、そう呼びかけるあの神のことであります。その神を、その父を弟は失っていた。しかしその中で弟は我に返るという自分のあるべき本心を思い起こした、自分のあるべき関係を思い起こしたのであります。そして父のもとに帰ろうといたします。足取りは重かったと思います。もちろんもうひもじくとひもじくて仕方なかったと思います。疲労困憊であり満身創痍であります。もう履いていたサンダルもボロボロだからうまく歩くこともできません。そして帰るときにどうしてもその道を歩くときに後ろめたさがつきまとっていたと思います。だから足も進まないのであります。自分のわがままから一度あるべき場所から離れた者にとってそこに再び戻るのには勇気がいるのであります。いやもう彼にはその絞り出す勇気もなかったかもしれません。ただ自分の腹が満たさればいい、生きられればいい、そういう一点だけで泣いた足を奮い立たせたかもしれません。しかしこの一つだけは確かであります。父のもとに帰れば自分は生きることができる。しかしここから主イエスキリストは弟ではなくて父のことを語り始めます。今まで主語が弟でした。弟が。しかしその我に返った後、劇的にこの主語は父になっていくのであります。そしてその父の姿、すなわち誠の父の姿が語り出されるのであります。遠く離れていた弟息子をまだ遠く離れていたところから見つけた。そして見つけるやいないや走り出した、駆け寄る、必死にやって全ての思いを委ねるようにして父親の方が弟に向かって走り出していったのであります。すなわち神の愛が息子に走り寄ったのであります。神が愛する息子に走り寄る、弟が神に向かって走り出したのではないのです。神がその息子に向かって走り出した、愛が走り出す、愛が憐れみを持って全速力を持って弟に駆け寄るのであります。そしてついにたどり着くやいなや 弟の首を出し接吻をする。外君も体裁も関係なくこの父親が弟を抱きしめるのであります。 失われた息子に駆け寄る。この物語の本当の主語は父親なのであります。弟は言います。21節、お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。先ほどの18節の御言葉と同じところです。そして、もう雇い人の一人にしてください。そこまで言おうと思ったのであります。しかしそこまで言えませんでした。父親がその言葉を遮ったからです。そこで接吻をし、弟の言葉を遮ったのです。何を言うつもりだったか、すでに知っていたと思います。しかし、この父親は、この息子の父親であり続けるために、その言葉を遮ったのに違いないと思います。父が父であるために、父は父となったのであります。弟はもう自分でこの父との関係を切ってしまえると思っておりました。そしてそう自分の中で心で決めてしまえれば、もう息子の施策など自分で放棄しまえる、そう思っていたと思います。けれども父親にとってみれば、どんな仕打ちをされようが、どんなに傷つけられようが、この息子の父親であり続けるのには他ならないのであります。息子がどんなに否定しようとしても、父親は父親なのであります。父親は父親であり続けるのであります。神は神であり続け、愛は愛であり続けるのであります。主イエス・キリストが語られた例えはここに際わっております。私たちがどんなに離れても、私がどんなにあるべき関係から逸れていても、神は私たちの神であり続け、この背中をずっと見つめ続けておられるのであります。息子は父に抱かれてこう言われます。あなたは死んでいたけれども生き返った。失っていたけれども見出された。父親との関係を自ら閉ざしていた息子であります。そうやることによって、むしろ自分自身の中に虚しさを抱え、そして自分自身を殺していたのであります。けれども父親は言われる。今あなたは生き返る。私のもとに帰ってきたのだから、もうあなたは生きている。あなたは遠い国に、遠い場所に、ここではないどっかに旅立ったならば自分を生きられると思っていた。けれども、この時、息子が本当にいい意味で見つけたのは、本当の自分ではなくて、自分を見つめる神の眼差しであります。その眼差しがあるからこそ、彼は本当の自分を取り戻すのであります。彼の背中はずっと見つめ続けられていたのであります。今私どもはこの礼拝に集っている、それは絶えず注がれる神の眼差しに気づかされることであります。神に背くこの背中をいつも主イエスキリストが愛の眼差しを持って見つめ続けてくださっていることを再び感謝して、私たちが生きる時であります。神の御言葉はいつも私どもにこう宣言してくださっているのであります。あなたは死んでいたけれども生き返り、いなくなっていたけれども見つかった。自分を殺していたこと、自分自身を受け入れられなくて自分が死んでいたように思えたこと、それが今神の御前に新しく生き返っております。自分自身の居場所を失い、自分で自分を見失っていたように思えたこと、しかし神が今あなたを見出しておられる。父が息子を見出したように、神があなたを見出しておられるのであります。あなたがこの礼拝に帰ってくる、この教会に帰ってくる、ここにあなたの命の在りかがある、魂の 拠り所があるのであります。この父なる神の愛を語られた主イエスキリストがその眼差しの主であられます。私たちが死んでいたのに生き返り、いなくなっていたけれども見出せられるために、私たちは生き返るために主イエスキリストは死なれたのであります。私たちが見出されるために主イエスキリストが十字架の上で失われるものとなられたのであります。主イエスキリストはこの弟のために十字架におかえになられた。そしてそれは私どものためであります。そしてそれだけではない、主イエスキリストは弟だけではなくて兄のためにも十字架の上に自分自身を失われたものとなられたのであります。兄が登場してまいります。弟が帰ってきた。しかしその弟の帰宅を喜ぶことができない兄がいるのであります。むしろその時に兄は怒りに身を焦がし始めた。そして今までずっと抑え続けてきた不満を父にぶつけるのであります。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食い潰して帰ってくると、肥えた子牛をふっとやりになる。不公平だと思ったのであります。自分自身が顧みられないと思ったのであります。今までやってきたことが全く受け入れられてない、そう思ったのであります。しかしこの父親は兄息子に対してもこう言うのであります。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて喜び、楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。父親の言うことが最もなのであります。だからなぜ怒るのか。失われたものが戻ってきたのだから、あなたも一緒に喜ぶべきではないか。そう父親は語りかけるのであります。兄息子は弟に反感を持ち、そしてそれを喜んで迎えた父親に恨みを抱きます。対極、弟と対極の生き方をし、一見父親に忠実に仕えているように見えて、この言葉の裏にあるのは、自分の尊大さを固くなに守るために、自分が不当に扱われたことに対して、心を大きくすることができないで、小さなことに怒り、裁くのであります。それもまた、実は弟と同じく、いやまた、父親と近いだけに、より一層、もっと深刻に、父の心から離れていると言わなければなりません。この兄息子、主イエスキリストが例えられたこの例え話の中で当てられている人物といえば、この兄息子はファリサイ派であります。そして福音書から言えば、このファリサイ派が主イエスキリストを十字架にかけて殺すのであります。ある人はこの失われた息子の例え話の話に続きがあるとしてならば、この兄は父親から弟と一緒に喜び祝おうと誘われたにもかかわらず、そのことを受け入れられずについに父を殺した、そう語るだろう、そう言いました。例え話がこの兄がファリサイ派だとするならば、明らかにそうなのであります。父の家にいながらにして、実は彼もまた失われた息子なのであります。本来喜びの中に立つべきところで、自分の恨みや妬みが立ち上がってくる。兄はこう言ってるかのようです。私は一生懸命やりました、長く働きました、たくさんのことをいたしました、 それなのに他の人々は簡単に手に入れたものを私はまだ手にしていません。あの人はなぜ私に感謝しないのか、なぜ私に尊敬をしないのか、私は軽んじられている。しかしこの心はまた私たちの心ではないでしょうか。傲慢に身を焦がすことがあるのであります。謙遜になすことができないで自分自身の怒りをひけらかすことがあるのであります。そしてその時、私たちもまた失われたもう一人の息子ではないでしょうか。私たちはその時に我に帰らなければならないのであります。父の御心に私たちももう一度立たなければならないのであります。先日、私の仕えている教会学校の先生の説教で、子供たちにこう語っていた言葉がありました。私たちは弱い。人をすぐ嫌いになったりする。しかし、イエス様を強く、清い正しい心に立ち返りましょう。そう語ってくれていました。父の心に帰ろう。そう、教会学校の先生は子供たちに語りかけたのであります。そうであるならば、子供たちの命に責任を持つ親たちや大人たちや私たちはなおさらのことではありませんか。それは私たちのうちに住んでくださる天の父の御心に立ち返ることなのであります。主イエスキリストは弟息子のためにも、そしてこの兄息子のためにも十字架におかかれになられました。死んだものを生き返らせ、失われたものを見出すために、私たちは神によって見出されるものとなるために、主イエスキリストが十字架におかかりになられたのであります。その十字架のゆえに、今私たちは神のものとなっている。今私たちはキリストのものとなっている。私たちは神のもとに立ち返るものとなっている。それが本来の私たちなのであります。それが私たちなのであります。その私たちが今生きることができるのはなんと幸いなことでありましょう。罪の悔い改めの主イエスキリストになしながら感謝を持って生きることができるのはなんと幸いなことなのでありましょう。それがこの教会にあるのであります。この礼拝にあるのであります。そして洗礼を受けるということにあるのであります。私たちは今キリストのものとなっている。私たちは神のものなのであります。